ホールドに住めるち、ワイヤでクマやでってことで、何のことかわからない方はググってくださいってことで、お久しぶりでございます。ちょっとね、プライベートの方で、トラブルがありまして、まあ、だいぶトラベリングやったんですけどもね、3歩以上歩いた感じで、審判に歩きすぎちゃうかって言われるぐらいなんですよ、言ってね、まあ、言ってますけども、ただなんとか、手助けしていただきまして、まあ、なんとかなりましてということで、もうその説はありがとうございますということで、この場を借りて、お礼を申し上げたいと思います。よかったよかったなんですが、まあ、そんなことよりね、まあ、クマは今に始まったことじゃないんですけども、お太りになられましてですね、もうお気に入りの服が、パッツパツになったので、ダイエットをね、今季32回目になるんですが、始めまして、走ったりするのがね、苦手なんでね、お手軽に、カロリー消費できないかってことで、歌えば痩せると信じてるカラオケジムっていうのをね、まあ、始めてまして、まあまあ人からなんですけども、クマはね、カラオケで、全力で歌うんで、めっちゃくちゃこう汗かくんですよね。だいたい5時間ぐらい、歌うかな。で1曲だいたい7キロから8キロカロリー言うて消費する言うて言われてますけども、だいたい1時間に10曲ぐらい歌う計算なので、まあ、およそ50曲ぐらいですか。7×50 なんでね、まあ350カロリー消費やねって。少んな50曲歌って350キロカロリーってね、塩おにぎりでなんか約200キロカロリーするらしいんですけども、まあこれは先長いなっていうことでね、まあでも希望は捨てちゃいかんってことで、ポジティバーなクマが、お送りいたします。ペペオバが、始まりますけども、聞いたってください。ではどうぞお願いいたします。
名古屋は元山にあの男がポッドキャストスタジオと共に機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型マスターが機能し始めた。なんであの時カフェ絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
はいはいはいはい、雑談ですけども、クマは昔バンドやってまして、ギターボーカルなんかをやらせてもらってたんですけども、ギターはね、何ジャカジャカするぐらいで、テクニックもクソもないんですけども、まああるとしたら勢いでごまかすってことかな。こんだけエモーショナルに弾いとったらミストーンぐらい出るでみたいなね。まあまあ簡単に言うたら下手なんですよ。まあちょっと余談なんですけど、昔からね、パンクは、ギターが下手やってよく言うんですけどね、早弾きなんかいらねえ、ギターソロなんていらねえみたいなね。あくまでも古のパンクの話でね、今のパンクはね、もうめっちゃレベル高いからね、なんや、上手みんなね、今言ってますけども、言うてるか。まあ、クマは、古のパンクのギターを超絶周到してる感じやね。あ、ここやな、言うてるのね。あ、言うてますけども、でね、歌の方なんですけどもね、これもね、ギターボーカルって言うたじゃないですか。ギターを弾きながら歌うってね言うんですけども、まあ、結構難しいんですよ、知ってます。で、ギターとボーカルをね、まあ、担当させていただいてましたが、どっちが得意かってよく聞かれるんですけど、どっちか言うとね、ギターの方が得意なんですよ。ギターってや、そのギターそのものを買ったりとか、 あとこうアンプとかエフェクターとか、まあ、機材関係で結構お金かかったりするんですけど、歌ってさ、あの基本体一つや、あのお金かからんや、うん、いやいやと、ボーカルも喉のケアとかで加湿器とか言われると思いますけどもね、いや違う、初めの第一歩ねがちゃうんですよ。だるまさんは転ばんけどもね、まあ言うてますけども、でよ、クマはね、あの一番最初こうボーカルから入ったんですよ、うん、じゃあさ、あのもう下手下手下手言って周りから言われまくりましてですね、あのボイトレね、ボイストレーニングですかにもね、あの高校生の頃から、通ってまして、まあすぐに辞めさせられたんですけどね、言って、で、あの別にあの問題起こして辞めさせられたわけじゃなくて、まあ、当時ボイトレの先生にね、クマは将来バンドマンなんねんって言ってたら、あのそれをまあ一応汲み取ってくれてですね、まあ、その当時、クマはこうリズム感をもう養うために、あのドラムのレッスンも受けてたんですよね、まあ、そうすると、2つこう、ね、レッスン受けないといけないんで、もう月謝がえらいことやと、ね、高校生にはきついということで、あのボーカルとドラムどっちかにするんやったらいうことでね、うん、君はもう基礎ができてるから、ね、腹式呼吸とか発声とか、なんかそういうのはなんか知らんけどできとると、高校生やのにということで、もう来なくていいということで、あのドラムに専念しなさいいうことでね、やめさせられて、でドラムに専念したわけなんですけども、ただそのドラムの先生がね、なんやこうメジャーデビューするいうことで、やめまして、うん、やめることになりまして、でクマはその人のね、その先生の、ドラミングがすごい好きやったんでね、あの先生が辞めると同時に辞めたんですけども、まあ、結局どっちも辞めたいうことなんですけどね、うん、音符って皆さんわかります？わかるよね、うん、あのクマはね、その何音符のこう黒い丸の部分あるじゃないですか、あれの半分ぐらいのとこしか音が当たってないと微妙にね、なんか正解なんか不正解なんかみたいなちょっとグレーなとこなんですけど、まあこういうのをあのピッチが悪いって言うんですけども、まあまあこういう人の歌はね聞き心地が悪いんですよ、すごい、うん、この人うまいっぽいねんけどなんか聞き心地悪いなって思ったら、それはピッチが悪いんですよね、うん、あのね、俺歌うまいねって言うてるやつがねこう歌ってたらね、そのめっちゃピッチが悪かった日にはね、もう腹抱えて笑ってますね、うん、ワイヤでクマやでですけどもね、いやええねん、あの歌ったらいいんですよ別にね、全然それが悪いわけじゃないんですけど、でもね、あのなんか聞かしたろうとか俺の歌を聴けみたいな感じで歌われてね、あのピッチがちょっと外れとったらね、あのまあ高度なレベルの中で、下手ってまあねクマの中ではなるんですけども、まあまあこれはね、あの満々にこうね自信満々に歌ってる人で、こういう感じの人みたいなことね、うんうん、もっとなんか練習したらええやんとか思うんですよ。で逆にあの謙虚にねなんか歌いすぎてて、もっとなんか歌上手にねこう出したらええのにみたいな感じの人もいますけども、まあまあクマはどっちか言ったら前者の方ですけどもね、あでもね、あの耳だけはねいいっぽいって言うんですよ、うん、っていうのが元嫁さんがね、まあ、今はもういないんですけどね、まあ、それは元やからね、まあ、言ってそれはええねんとか言ってますけども、その人ね、元ボーカリストで、めちゃくちゃ歌うかもいいんですよ、上京までしてまあまあやってた人なんですけども、ここでまたねちょっと余談なんですけど、クマのね元カノたちってね、漏れなく歌がうまいんですよ、うん、あのクマよりもちろんね、うん、なんやろね、こうクマの遺伝子レベルで求めてるんかな、そういう歌がうまい人みたいなことを知らんけど、うん、でその元嫁にアドバイスくれって言われるんですよ、なんか歌ったやつを聞かされて、うん、鬼嫁やのに、う うん、鬼嫁関係ないか、うん、ちょっと言いたいだけやったね、うん、でなんでって何って聞いたら、あんたは耳がいいから、めっちゃアドバイスが的確やねんっていうね、うん、そうね、もう言うたらボーカリストにね、そんなこと言われるわけなんですよ。でもね、それぐらいしかね、なんか褒められたことないですね、うん、他で褒められたことがない、なんでや、まあ、言うてますけどもね。なのでね、耳はね、いいみたいですよ、クマの、うん、
クマさんがパーソナリティ、
ペペオバ、
面白い、
ペペオバ、
ペペロンチーノ、
ペペオバ、
ペペオバ。
まあまあ、それよりもね、まず、歌が上手くなりたい場合、大事なのが、まあ、最初はね、やっぱね、リズム感ね、うん、音程バッチシでもリズム感がこう、ね、リズムが狂ってたらどうしようもない、もう気持ち悪い、うん、音楽ってね、グルーブっていうのがあってね、聞いたことあります？グルーブね、うん、なんかね、こうリズムがねバチッとね合うとね、こうみんなが言うこうノリっていうのが出てきてですね、気持ちよく聴けるんですよ。で、リズム感を養うのに一番簡単なのが、足踏み、うん、曲のリズムに合わせてこう足踏みしながら歌うんですよ。人間ってね、歩くとき足が悪いとか、まあ、そういうことない限り、よっぽどのことがない限り、きちんとこうリズムよく一定のリズムで歩いてるんですよ。だから絶対できるわけなんですよね。だから座って歌うよりも立ってその場でリズムに合わせて足踏みしながら歌うと、こうリズム感っていうのは養えるってことが良くなってくるんですよ、うん、クマとね、リアルにこうカラオケ行ったことある人は知ってると思うんですけど、クマってね、結構小刻みに足を揺らしてリズム取ってるんですよね、うん、これをね、ある人はね、おしっこ我慢してるとか言いよるんですけど、そうじゃないんですよ。16を感じてるんですよね、うん、タンタンタンタンっていう、基本的にこう8ビートって言われる、リズムでこうタンタンタンタンっていう感じで、リズム取るんですけど、裏拍っていうのを感じるために16で感じるんですよ。16ビートって言うんですけど、要はタッツタッツタッツタッツみたいな、このタッツツーがこれ裏拍っていうんですけど、ここも感じながらリズムをこう取るとすごくこうグルーヴ感っていうのがね出るんですよね、うん、だから足踏みで、8ビートをこう感じてこう慣れてきたら、16ビートっていうその裏をも感じながらこうリズムを練習すると、すごいこうリズム感っていうのがね養えると思うんですよね、うん、まあ他もっと言うたら、その楽器ができたらなおのことね、こうリズム感っていうのを養えるんですけど、まあ、今回は、無料の、まあ、お手軽なライフハックを、ご紹介させていただきましたということでね、うん、まあ、あとはね、ピッチを良くするとか、声の出し方、発声の仕方とかね、まあ、まだまだいろいろあるんですけども、まあ、今回は、とりあえずリズム感ですね、声とか音程とかすごいいいのに、なんかリズムがすごい下手やなっていう人も結構聞いたりするんですけども、うん、で、 ペペオバ、 まあそんなこと言いながら、歌を歌う際にね、一番重要としてることがあって、それはね、心から楽しく歌うってことなんですけども、なんやろね、その俺の歌を聴けとか、これでお姉ちゃん落とすねんとか、まあ、そんな気持ちでね歌ってる歌ってね、あんまこう実は響かないんですよね、うん、昔のわしやないかい、まあ、言うてますけどもね、うん、それよりも何その歌の歌詞の世界観とかにこう没頭して歌ってる人の方がすごい好感は持てるんですね、まあ、あくまでもクマの感覚やけど、うん、よくさ、こう私歌がうまくないからいうことで、こう消極的に歌う人がおるんですけど、いいもん持っててもね、まあ、それがあだとなってこう発揮できないできてない人っていうのを結構ね、たくさん聞いてきてるんですよ、うん、 あの自信を持つこととなんか自慢することっていうのは全然違うんよね、うん、なんか俺歌うまいね、私歌うまいねみたいな、うん、いやこれ結構ねおるんですよ、うん、逆に言うとあの、まあね、ちょっと矛盾するかもしれませんけども、あの多少こうピッチが悪くてもこう楽しく歌ってる人の、ね、歌にはすごいこう好感持てるし、聞きやすいっていうか、なんか楽しい気持ちになるし、うん、でちょっとでもその自慢みたいなのが入るとね、こうノイズが入るというか、あの聞き心地がすっごい悪くなるんですよ、うん、だから歌うまくないねんなって思ってる人ほど、ほとんどがもう楽しく歌ってないよね、うん、だからそういうところにちょっとね、こう楽しく歌うっていうことにちょっと注視していただきたいなと思うわけですよ。で、あと歌はね、歌えば歌うほど上手くなりますね、うん、もちろん100回とか200回っていうレベルじゃなくて、まあ、まあ何千回というか、まあ、もう数を歌うっていうことなんですけど、そうするとね、喉も筋肉もまあ強くなるし、で声の出し方とかもこう覚えてくるわけなんですよね。でもっといいのはトレーナーっていうか、そのね、こう誰かについてもらって、で聞いてもらったりとかすることなんですけど、まあまあその雇うね、費用とかいう問題もあるんで、まあ、それはまあ置いときましてですね、まあ、一番いいのは、誰かにまあ聞いてもらうことということですね、うん、でそうした時に自分へのね、その聞いてもらうためにっていうプレッシャーで上手くなろう、しっかり歌おうみたいな感じになってくる、この気持ちが生まれてくると思うんですよね、うん、でクマもね、そのストレス発散と、まあまあそのね、歌えば痩せると信じてるってことで、ツイキャスライブの方でこう人から配信をするんですけども、まあね、人が来てくれないよねっていうね、まあ、言ってもクマの歌なんか誰が聞きたいねんっていう、まあ、大前提がありますけども、でもこれはね、聞いてもらうってところで、配信をしてましてですね、中でもね、レギュラーで聞きに来てくれる方もいらっしゃいまして、クマ的にはなんかそういう人たちに、まあ、楽しんでもらおうと、まあ、いろいろ悪戦苦闘、四苦八苦、ライフハックもしてますけども、言ってますけども、言ってね。この間なんかね、今から話する話って、実はグリーンさんと、徳松さんとクマでやってる、マインドクリエイターズラジオっていう番組でね、一回話したんですけど、バッサリとカットされまして、まあ、ある方がね、そのツイキャスの配信に聞きに来られてですね、で基本的にクマってあんまり歌知らんから、その何々歌ってとか、そのリクエストを受け付けないので有名なんですけども、その時はね、なんかクマも調子に乗ってたんで、なんかリクエストみたいな感じで受け付けてたんですよね。でその時にね、そのある方が、キューティーハニー歌ってと、うん、でいやいやいやいやと、それ女子が歌ってる歌やんと、それキーが合わんとね、言うことやったんですけど、でもまあね、調子に乗ってるクマですから、無理やりね、歌ったんですよ、頑張ったんですよ、高いキーでね、うん、じゃあさ、もうそれだけで必死やのにさ、なんかセクシーに歌ってとかって言いやがるわけですよ、もうね、ハラスメントですよ、リクエストハラスメント、リクハラですよ、でもほんまに、まあね、まあ結果、まあ、若干受けてたんで、まあ、惜しかったんですけども、まあ、てな具合にね、楽しく歌うってことは、いいことやと思うんですよ。で、うまい下手はね、プロを意識したときに、まあ、それなりの行動をしたらね、いいと思うし、なんやったらね、クマが、なんか聞きに行ってアドバイスしましょうか、みたいな気持ちはあるんですけども、やっぱね、楽しく歌ってるのを聞くと、やっぱりこっちも楽しい気持ちで、やっぱね、気分が晴れるからね、うん。だからまあこういうのもいろんなことにも通ずるんですけどね、やっぱり慢心になったらね、成長はそこで止まっちゃうんですよね、うん、だからクマはまだまだ歌い続けたいなと、思っとる次第でございます。まあいうことで、ほな。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、 織田信長
ちゃうちゃう、
ああ豊臣秀吉
ちゃうちゃう、
ああわかった徳川家康
ちゃうわ、桃の天下統一や、天下統一の塔は桃って書いて天下統一、知らんか。
それはもう甘くて美味しい桃で、もうさくらんぼって言うのかね、
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごはシシド果樹園の天下統一、天下統一で検索。
嫌いやーわ。このコーナーは嫌いなフレーズや嫌いな所作など共感はできないかもしれないけど嫌いやわーというものを公表していくコーナーでございます。ということで投稿をいただいております。いただきました2人の不安さんからでございまして、くまさんこんにちは、覚えてらっしゃいますか、2人の不安です。もうね、覚えてるも何もね、もう常連さんですね。なんとなく嫌なことなんですが、何にでも意味があると思っている考え方が嫌いです。意味のないことなんていっぱいありますよね。そんなありもしない意味をまじまじと問うてくる人が嫌いなのです。頭固いんだよ、もっと受け入れなさいよ、考え方も表現も行動も、意味がなくってやってることばっかりですよ。一番怖かったのが、面と向かって私のボケに関して説明を求められたことがありまして、しかもノリとかではなく真剣に、なぜこの単語を選んだのですかなんて言われまして、センスじゃ、わしの笑いのセンスじゃ、そりゃお前さんには伝わらなかったのだろうよ、それはお前に笑いのセンスがないからじゃ、クマさんもこういう方きっと嫌いですよねってことでいただきました。ありがとうございます。いやー、おるね、たまーにおるね。クマがね、これね、3つのね約束やったらあかんことっていうのをねすごくこう大事にしてまして、これも方々でも言うてるんですけども、ちょっと紹介させていただきますと、1つは人を殺めることね、で2つ目は人のものを盗むこと、で3つ目、ボケの説明を指すこと、言ってね、この3つ大事やと、と、やったあかんぞということでね、もう口酸っぱくずっと言ってるんですけども、これもなかなかあれですね、ひどいですね。なぜこの単語を選んだのですか言われても、いやいや、それはノリやんと、その時の気分で出たんやと、もうそれしかないもんね。で、何やろ、何にでも意味がある、なんかこうボケたには何や、どういうからくりでおもろを生み出すんですかみたいなね、もういうやつおるね。もうそういうやつに限っておもろないからね、笑いを頭で考えてるやつやからね、もうそんなんはおもろない。やっぱ感覚で、あのね、その時の空気と、ノリと、いうので出てくるのが一番のおもろやと思うんですけども、まあ、こういうやつはね、まあ、相手せん方がいいですよね。相手してたらね、自分が怪我してまいますからね。ほんまに事故るよ、こんなんで絡んどったら。だからあんまりこういう人はね、クマもね、やっぱ避けて通りたいですよね。そうですね、身近にも、まあ、いますけども、やっぱね、あんま相手したくないよね。だからやっぱ一緒におって楽しいとか、一緒にこう一緒の輪におって楽しいの、やっぱね、同じような近い笑いのセンスの人たちと集まってる方が一番楽しいんで、なるだけね、やっぱそういうのは排除していきたいのが正直なとこなんですけども、まあまあ、この人がどういう感じの人なんか分かりませんから、むやみやたらのことは言えませんけども、これはちょっとね、ひどいですよね。これせん、もうほんまこれやで、フワンちゃんの言うこのあれですよ、センスじゃ、わしの笑いのセンスじゃが、これほんまに一番の答えですよね。まあクマも結構こういうの言われますけどもね、センスがあるんかなみたいなとこありますけども、はい、ということで嫌いやわ、このコーナーは嫌いなフレーズや嫌いな所作など共感はできないかもしれないけど嫌いやわというものを公表していくコーナーでした。投稿お待ちしております。ほな、ペペオバでは各コーナーの投稿やお便りを募集しています。感想口クレーム相談ボケ全部クマが対応します。ツイッターアカウントの DM もしくはメール、 ウェブサイト投稿フォームからどしどし投稿してください。宛先は ppovad@gmail.com、 投稿フォームは kcmah.com/ppod、 ツイッターハッシュタグはハッシュタグ ppod、 怖くないやで、よろしくー。はい、ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。シークレットトラックなんですけども、今回ですね、お便りいただきまして、それをちょっと読ませていただきたいんですけども、いただきましたのは渦巻さんからですね、最近気になっていることがあります。ビギナーなので教えてください。それはクマの兄貴のキャラクターの額にある文字、最初はクマのクだと思っていたら、マインドクリエイターズラジオのアートワークを見てたら、カタカナのクではなく数字の7らしい。胸に7の傷ならあの漫画になるんだけど、赤に数字の7だからプラレス三四郎のオマージュ、いやいや兄貴だったら暴飲暴食の7つの大罪を背負って生きてるのかもしれないということで、教えてください、お願いします、ということでね、いただいてしまいましたんですよ。いよいよこのね、7の秘密をこの配信に載せなあかん日が来たというわけなんですけどもね、あれなんですよ、一応ねペペオバーね、あの弟も、聞いてるんですよね。で弟だけでもなく、まあ、その周りの人とか、あ、なんですか、身内も結構聞いてるんで、本当はね、あんま言いたくないんですけど、まあまあ、お便りをいただいたら読まざるを得ないっていうね、一応決めてます。読まないといけないということで決めてるんで、まあ、読ませていただきましたけども、まあ、表向きはね、あの、ラッキーセブンの7が好きということでね、7っていう額にね、7っていう数字なんですけども、これあの何のことやねんっていう方はね、まあ、ツイッターされてない方に関しては何のこっちゃねんの話なんですけど、ツイッターの方でね、あのクマのアイコンが、赤いクマにあのおでこのところに7っていう文字を書いた、キャラクターを、アイコンにしてるんですけども、でこの7なんですけどもね、まあまあ若かりし頃ね、若かりし頃にまあまあ言ったら7人同時接続の時代があったっていう話をね、あるところでしたわけなんですよ。これ決してあの七股とかっていうわけではなくて、その同時に7人とかいうわけでもなくて、なんか知らんけど、そのある一定期間にその7人の人とこう接続してましたよっていう、別にあのお付き合いしてたわけではなくてっていうね、っていう話をした時に、あるお友達がね、まあ、女性の方なんですけど、クマよと、お前何をしとるんだと、そんな罪深き、ことをね、しといて何をのうのうとしとんねんと、お前はその数字の7っていうものを、額に、刻み込んで、罪を、ずっとね、背負っていけということで、当初だからそのツイッターのアイコンには7っていう文字は書いてなかったんですよ。で、ある時からその7がつきまして、で、あんまりこの話をしてもね、そんなおもろくないじゃないですか。まあそのね、あるところで話した時はちょっと受けたんですけども、ね、でもちょっと数えたらなんか11になってたとか、なんかまあそんなこともあったんですけどね。まあまあそんな感じのことなんですよ。だから逆にもうそれを封印というか、もうそれもやめておいて、このね、渦巻さんの、暴飲暴食の7つの大罪っていうことで、使わせてもらおうかなとは思っとるんですけども、ね、まあ、こんな話なんでね、何ですか、 本編の方では使えず、ちょっとこうシークレットトラックの方で入れさせてもらったと。どうかどうか身内の方、このシークレットトラックに気づかないでください。お願いいたします。神様お願いしますってことで、はい、終わりです。ほなくまくま。